西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトスさんです。トスさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は産婦人科クリニックさくら、院長の桜井明宏先生にインタビューした内容をご紹介していきます。本日のテーマは着床の窓を見つけるエラ検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週はズームをつないで、産婦人科クリニックさくら院長の桜井明宏先生とトシさんで、インタビューさせていただいたということで、
はい、そうですね、はい、
その模様をどうぞお聞きください。
エラ検査についてですね、先生のところでご紹介いただいている話を、お聞かせくださいということで、まずご質問させていただく前にですね、先生のご自身のご紹介、あとクリニック様のご紹介ですね、合わせてお願いできますでしょうか。
はい、平成6年に今福岡健貴さん、ラグビー代表のですね、はい、福岡さんが合格したと話題の順天堂大学を卒業しました。ですから福岡選手のずっと上の先輩になるわけですも不妊治療や内視鏡手術を専門に受精現象の研究で世界屈指の東京女子医科大学に国内留学をしました。で、平成19年、横浜市の青葉区多摩プラザの駅近くに、産婦人科クリニックさくらを開業しまして、生殖医療とウィメンズヘルスケアを日本柱に診療を行っています。
ありがとうございます。このね、先生のクリニックではこの生殖医療とかウィメンズヘルスケアっていう2本立てですので、このウィメンズヘルスケアに関してはまた次の週の話題でよろしくお願いいたします。では次の質問、エラ検査を導入されたきっかけ、またいつからなんですけども、
エラ検査を導入したのは、ちょうど3年前になりますね。多くの施設でその頃エラ検査が広がっていたんじゃないかなと記憶しているんですけれども、どの施設でもこういう患者さんはやっぱり一番悩むんですよね。例えば年齢が高い方であるとか、良い卵が取れない方はなかなか妊娠にたどり着けないわけなんですけれども、逆に年齢の若くて、それから受精卵も非常に綺麗な良好胚が得られる、さらに着床する側のですね、子宮の内膜、これもやはり見た目で我々が薄いとか厚いとかのもありますけれども、見た目でこのとても綺麗だなっていう内膜がやっぱりタイミングほどもやっぱり妊娠する方多いんですよね。そういった諸条件をクリアしつつも何度配色しても全然妊娠反応が出ないとかいう患者さんがやっぱりいらっしゃるんですよ。で、こういう時に何かこう打破するものがないのかなっていうふうに探してた時に、知ったのがエラ検査で、それで我々のところでは始めさせていただいたということです。
ありがとうございます。そうですね、このエラ検査、着床の窓を見つける検査ですが、ちょうど本当に 3,4 年前にですね、日本支社がようやくできて、で、日本でようやく広まり出した頃にですね、先生からお問い合わせいただいてですね、導入いただいてありがとうございます。で、先生もおっしゃったように、若い患者様でも、妊娠しそうなのになかなか妊娠しないっていう方で、骨エラ検査を使われているので、ありがとうございます。で、今おっしゃったその若い患者様に、対象としてらっしゃるって話もあったんですけども、どのような患者様から、どのような患者様にご案内して、また患者様から尋ねられるケース、どういったのありますか？
体外受精をはじめとするこの高度生殖医療を始める前にですね、コロナ前は説明会を行っておりました。でコロナが流行してからは今 YouTube 動画でこの説明会の内容を、公開しているんですけれども、その中でエラ検査については触れてるんですね。でこれからその 体外受精を始めようというカップルにとってエラ検査の話は非常に難しいですし、本当にそこまで必要かっていうような内容なになると思うんですけれども、はい、やはりあの患者さんにはこうインフォメーションを与えておいてですね、うんうん、後でこのうまくいかないっていう時に、そういえばこういう検査がありましたよねっていうような、まあ、少しこう覚えておいてもらいたいなという、記憶のどっかに留めておいていただきたいなという意味で、まあ、入れてるんですよ。
でありがとうございます。
やはり説明会はもう本当に体外受精を始めようとする人たちが対象なので、内容もね、あの排卵誘発から始まって排食まで、あの非常に多岐にわたりますので、まあ、ここでエラ検査を一言入れてても、そういえば先生エラ検査をやりたいですという方はまあほぼいないです。やはり患者さんからの問い合わせというのは、例えば多施設さんでなかなかうまくいかないんだけれども、いろいろ検索してみたらそのエラ検査に、当たったということで、まあ当院に問い合わせがあったりとかはあります。で、自分のところの患者さんはですね、まあ先ほど申し上げたように、患者さんから自発的にというのはないので、やはりまずはこの良好胚、良い卵を排食してみてですね、なぜか条件はいいのに着床しないなとか、あるいはまあ化学流産も含めて流産してしまったような場合に、原因がないかということで、エラ検査を提案しているという流れになります、ね。
いや、とてもいい話、ありがとうございます、先生。次に、エラ検査を行う際は、どのように検査周期を準備する必要があるか、また先生のところではどのように検査周期を準備されていますか、お願いいたします。
当院では排食周期は、まあ、ホルモン補充周期と自然周期を主に、まあ、準備しているわけなんですけれども、やはり現在多くの患者さんが、まあ、ほとんどの患者さんがスケジュール管理がしやすいという理由でホルモン補充周期を選択する方ばかりです。でこの場合はあのホルモン補充によって子宮の内膜を準備して、まあ、排食を行うかエラ検査を行うかということになりますので、まずはこのエストロゲン製剤をですね、まあ、外用剤、腕に塗るタイプのものをこちらでは準備しておりますけれども、それで子宮の内膜をある程度の厚さを作ってですね、まあ、最終的にはエラ検査をいつやるかというところから逆算して黄体ホルモンの秩序を使ってですね、まあ、全く排食を行うのと同じ準備でエラ検査を行っております。
ありがとうございます。もう私たちのエラ検査のプロトコルをその通りに実施したいと言った通りありがとうございます。あの最近ですね、やはりこの管理しやすいホルモン補充周期を実施されていることも多いんですけども、やはりそれは患者様がやっぱ働いていたりというか、そういった理由ですかね。
そうですね、うん、まあ、よく言うんですけど、採卵周期は皆さん結構頑張って、はい、勤務調整をしたりとかですね、早退したり遅刻したりして一生懸命注射にも通院をしてくれるんですけれども、うん、これ配食の周期まで同じようにするとやっぱり職場での圧力というかですね、なかなかあの理解してもらえないんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、自然周期の場合は当然排卵日ありきで移植日が決まりますので、その排卵日がね、ご自身の都合と全く無関係なところでやってくる場合もありますし、まあ、例えばこちらが休診の日にぶつかってしまうとかですね、そういうような祝日にぶつかってしまうとか、こういうようなことももちろんなくはないので、で以前はですね、我々のところでは、まあ、ちょっとどうしてか詳しくわからなかったんですけれども、ホルモン補充よりも自然周期の方が妊娠出産率が高かったんです。
お
それで長い間、我々のところは基本的にはもう自然周期でやってたんですよ、
うんうん、
それが、まあ、やはりこういうスケジュール管理がうまくいかない方であるとか、自然周期で内膜があまり上手に作れない方いらっしゃるので、うん、こういう方は、まあ、ホルモン補充周期を勧めしてたんですけれども、うん、まあ、そうするとホルモン補充周期と自然周期で妊娠出産率がどっこいどっこいになってくるんですよね。
あ、なるほど。
ですので、ある程度の数をやっていると、まあ、自然もホルモン補充もそうそう変わらないんだなということで、うん、でコストも計算するとほとんど同じぐらいなんですね。
そうなんですね。
はい、ホルモン剤を使う分、自然周期ではホルモン検査をしますので、それが大体どっこいどっこいなので、だったら治療成績も同じでコストも同じで、となるとスケジュール管理しやすい、まあ、エストロゲン製剤を塗らなきゃいけないという手間が一つ加わりますけれども、それでもほとんどの方やっぱお仕事されてるので、スケジュール管理の点ではまあメリットが大きいだろうということで、まあ、私どもはどちらがいいですかという選択を提示していますけれども、もうほとんど、ま、漏れなく皆さんホルモン補充を選択されてますね。
なるほど。いや、ありがとうございます。次の、質問なんですけども、子宮内膜生検、結構私たちが子宮内膜を取るので痛いって言われたりするんですけども、先生のところではどのように実施されて、患者様の反応、どういったことが言われてますか？
はい、これは子宮内膜生検をしますので、まず子宮の手前にある膣内をですね、念入りに洗浄をしています。これは感染の予防であるとかですね、が目的ですけれども、このエラ検査の場合は子宮内に細い器具を挿入しまして、子宮内膜を吸い取ってくる、そういうような、イメージになります。 で、多くの患者さんは、まあ、この子宮の中に細い器具を挿入されるというのは、これ、胚移植に似てるんですよね。で、この胚移植を一度は経験している方がほとんどなので、まあ、この方法と似てますよという説明をしています。まあ、胚移植と比べると、少々ですけれども、この使う器具は太いですから、
そうですね。
はい。まあ、でも、そんなにね、その何倍も太いわけではないので、はい、が、まあ、この痛みはもう本当に千差万別ですね。まあ、ほとんどの方は、全然我慢ができるっていうレベルですけれども、うん、中には全く無痛でしたっていうおっしゃる方もいらっしゃいました。
無痛いらっしゃいますか？そうです、はい、
全く 気がつかないぐらいの、それぐらいですっていう方もいらっしゃいました。
は
い、
先生、上手なんですね。
いや、まあ、やっぱり痛みっていうのは、ものすごく個人差が大きいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ただ、ちょっと一点、それほど注意してなかったんですけれども、はい、検査後にこの割と出血を多かったという方が、まあ、わずかなんですけど、いらっしゃるんですね。
ああ、そうなんですね。
ほとんどの方は、その子宮内膜をもう取ってくるだけなので、理論的にもそれほど出血は多くないと思ってたんですけども、中にはやっぱり月経のような出血になってしまったということが、ある方もいてですね、まあ、そういうインフォメーションはしなければいけないなというふうに思っています。
ありがとうございます。ちょっと私たちもそこはですね、ちょっと注意して、把握して、先生にお伝えするようにしていきます。
引き続き産婦人科クリニックさくら院長桜井明宏先生にインタビューした模様をお届けいたします。
一番のメインですね、このエラ検査を実際に用いた症例のご紹介ですね、お願いいたします。
そうですね、やっぱり記憶に残るのは、まあ、30代前半ぐらいでですね、まあ、原因不明不妊で高度生殖医療に取り組んできた方たちですね。でやはりまあ30代前半ですので卵巣機能が正常の方ですと、まあ、年齢相当にまあ非常に綺麗な卵が多数得られるわけですけれども、はい、まあ、それを胚移植してもまあ着床しないとかきっかけに近いんですけれども、やっぱそういう方で何人も参見するんですよね。年に何人も経験するんですけれども、子宮内膜も綺麗ですし、まあ、これはまあ我々からすると決して自信があるとか言わないんですけど、治療しながらもこれ絶対妊娠するだろうなとか、絶対うまくいくなっていう組み合わせがあるわけですよね。うんうん、これなのにこの妊娠反応が全く出ない、あるいは出ても本当に HCG がわずか陽性に出て化学流産というような、うん、まあ、そういうような方がいらっしゃる。まあ、そういう方に ERA 検査をお勧めして、まあ、なかなかこれも若い方ですと比較的高額な検査ですので、うん、はい、治療にもお金がかかり検査にもお金がかかるというのはやはりハードルが高い場合があるんですけれどもね、でも、まあ、そこを他にも同じようなこういう方もあるんでということをお話しして、まあ案の定というかですね、やはりその着床の窓がずれてたということはやっぱりあるんですよね。でそこを、まあ、12時間ほどの単位で修正して、まあ、配色するわけですけれども、いや本当に最初の頃はこれで本当に妊娠するのかなって失礼ながら思ったんですけれども、いやでもやっぱりバッチリ合う方は本当にそれまでの失敗が嘘のようにバッチリうまくいきますので、まあこういうような患者さんに出会った時には、まあこの検査患者さんに選択してよかったな、患者さんも受けてよかったなっていうふうにやっぱ感じますね。
ありがとうございます。私たち子宮内のそのエラ検査とは別にフローラー検査、細菌層を見る検査ですね、はい、これも提供しているんですけども、はい、これについてはいかがでしょうか？
当院でもエラ検査と同時にエマアリス検査をですね、一緒にやらせていただくことが多いです。やはりその着床障害の原因としては、着床のウィンドウ窓だけではなくてですね、子宮内フローラも非常に重要と考えているからです。
はい、
ただ最近注目すべき発表を耳にしたんですけれども、子宮内フローラの異常があり、まあ、これを治療して改善した後でこのエラ検査の結果が変わったというのがあったんですよね。当初エラ検査というのはその理論的にはその患者さん固有の着床の窓ですので、月によって変わることもないし、まあ、場合によっては何年も経ったら変わるかもしれませんけども、まあ、基本的には変わらないわけです
ね。そうですね、そう私たちは言っています
ですね。それがまあその子宮内フローラの改善によって変わったというものがですね、まあ、偶発的にあったケースかもしれないんですけれども、もしそういうのが今後知見が積み重なっていくようであればですね、まあ、フローラ検査をまず最初に行う。でフローラ検査もエラ検査の場合は再検査再検査と進むことはほとんどありませんけれども、1回で結果を出していただけてるんですけども、フローラ検査の場合はやはりフローラの改善に至らない、こういう場合に何度も何度もこの抗菌剤の治療をやったりとかしてですね、再検査再検査と行うことがあるんですけれども、そうは言っても、まあ、フローラも正常な細菌層の方が着床出産率が高いわけですので、はい、まあ、検査を先に行って、それが改善した後で、 改めて ERA の検査を、うん、まあ、今クローラーが改善した時が一番正しいんだという前提ですね、行うべきになということになってくるのかもしれないなと、ここは、はい、まだ私も勉強不足ですので、
いや、ここはですね、すごく本当に最新の情報としてですね、はい、去年ですね、そういった論文報告が出てきてですね、私たちの方もですね、その先生と、まあ、発表される前にですね、教えていただいてですね、データの方を見直しました。私たちエラー検査とエマ・アリスの検査を同時にできますので、今社内、まあ、本社の方にあるデータとしてエマ・アリスでこの陽性だった方ですね、バイキンがありますと、まあ、病原菌がありますとなった方たちと、まあ、そうではない方たちのグループを2つに分けてですね、エラー検査の結果の割合、例えばポストが多いんじゃないかとかプレが多いんじゃないかとか、まあ、そういったのをこう比較したんです。その比較をしたところですね、まあ、差は全くなかったんです。なぜ差がないのかなって考えたときに、まず一つは、やはりエラー検査をするっていう段階ではおそらく前に配色されてるんですよね。なので、はい、一番最初からこの塗料検査ですね、まあ、実施する勝利がなんか多分少ないんだろうというのと、あとその論文にあったのはですね、その子宮内が、まあ、真っ赤な状態ですね、
うん、
CD38 で、まあ、40個50個子宮内がある方たちの分かった上でこうやるっていうケースが、まあ、多分私たちのデータの中には少なかったんだろうというふうに捉えています。でその上で何人かの先生にですね、やっぱりあの論文が出た時にこう質問等ですね、あと情報提供もあってですね、その中で一つ興味深かったのは、その論文の内容私は知ってたよと言われてですね、で先生どういうことですかというと、赤いかったら、まあ、異常があるなって思った時にはですね、まあ、私たち遺伝子発現の検査、遺伝子の発現 RNA を見ているので、見ている遺伝子がまあ約250個見てますので、そうするとやはり炎症の遺伝子に引っ張られるだろうなと思ってたと、うん、まで言われてしまって、あ、うん、先生そうですかと。なのでそこの先生は、まあ、子宮鏡で赤くないかどうかは見てるっていうふうにおっしゃっててですね、あ、そうでしたかと。で私たちの本社としてもあの論文が出た後にですね、ちゃんと研究を、ちゃんとっておかしいですけども、もっと詳しく見ていこうとしてですね、今進めているところです。あの情報は私たちに一石を、ね、投じたのは事実ですし、きちんとした検査を提供できるようにですね、情報を提供できるよう研究も実施していきたいと思っております。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さてお時間となりました。今日は産婦人科クリニックさくら院長、桜井明宏先生にお話を伺い、アイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けしてまいりました。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。